8月も過ぎまして、お盆も過ぎまして、まもなく城崎では地蔵盆が始まろうとしております。8月23日は地蔵盆の日です。それでは引き続きまして、前回の続きの私の父鳥谷新一郎が書きました私の城崎の新しい部分を読んでいきたいと思います。面倒を見てもらえないか。いつのことだったでしょうか、西山先生から突然松崎亮太の面倒を見てもらえないかと言われました。私はびっくりして、今まで先生にはお泊まりいただき、一緒に遊んでもらったり絵を描いてもらったりはしてきましたが、絵描きさんの面倒なんか見たことないです。先生どうしたらいいんでしょうかと正直に尋ねました。そうしたら、絵描きは絵の具代がいるから絵を売ってやってくれとおっしゃいます。それぐらいだったら私にもできるかなと思い、先生にお預かりしますと申し上げました。しかし松崎さんが見えてから絵を10枚ぐらいずつ売って歩かなければいけないのです。これがなかなか売れません。困ってしまいました。最初の頃はいわゆるギリ買いです。それでも10人ぐらいは講演会で応援をしていただきました。昭和39年のことです。広間の改造をするときに松崎さんにツタの絵を描いてもらうことになりました。西山先生は仕事が大きすぎるし、一人では無理ではないかとご心配だったようです。松崎さんの制作中は、先生は酔って夜中に帰ってこられても、おーい、おるかーと下の通りから大声をかけ、必ず作業場に立ち寄って進行具合を確かめてからご自分の部屋に戻って行かれました。また作業場でも、ここは金箔と銀箔を使ったらよいとか、いろいろ細かい注意をされておりました。いよいよ松崎さんの絵が出来上がると、最後に先生がツタの実を付け加えられたのです。昭和47年には、また松崎さんに、床の間から地袋まで、一部屋全部描いてもらいました。その次には、別邸青蘭亭の4部屋の襖絵に竹、松、柳、赤トンボを、さらに青蘭亭の障壁画にボタンをと、次々に大作の絵をお願いしました。父が昭和61年に亡くなりまりましたが、その3年後に菩提寺に寄贈した梅の屏風絵も松崎さんの作品です。寺に納めたものの、家にはないので、改めて松崎さんに梅の絵を描いてもらいましたが、それは今、青蘭亭に飾ってあります。西山先生が、亮太を頼むとおっしゃったので、私は他の方を控えさせてもらいました。私は器用ではありませんので、二人も三人も無理です。こうして松崎さんとはもう40年ほどのお付き合いです。いつでしたか、先生のお弟子さんの福本達夫先生が大阪の高島屋で個展を開かれました。その時先生が、若さん、あの屏風を買うてと言われました。私は、先生、亮太さんを私に預けておいて、福本先生の作品を買えというのは筋が通りませんと申し上げました。すると先生は、そうやったなぁと、苦笑いをされていました。松崎さんには西山先生が亡くなられてから初めて先生からどうか頼むと言われたことをお話ししました。今日はここまでにしたいと思います。また次回その続きを読ませていただきます。